この番組は延べ3万人以上の男女に指導してきたセクシャルフィーリングアドバイザーの石井哲平と、元スカウトで女の子をナンパし尽くしてきたヒロによるモテるためのトークバラエティ番組です。恋愛、セックスなど男女のコミュニケーションに関することや、人たらし術、モテる男や女になるための考え方や行動の仕方、モチベーションの上げ方など包み隠さず公開していきます。話題のバイノーラル録音での VR 音声にて放送しています。ベッドで、書斎で、湯船に浸かりながら、ぜひヘッドホンでお聞きください。隣に私たちを感じられるかもしれません。それでは今夜も番組をお楽しみください。はい、始めました。石井哲平とヒロ、はい、石井哲平です。
はい、ヒロです。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
あのさ、ヒロもね、知ってる、
はい、
コンサル生の人なんだけど、一人ね、結婚するってね、
おっと、
報告がまた入りました。
いやいやいや、すごいね。
すんごい嬉しくてさ、
信じられないね。
なんかね、出会いのきっかけが、そのうちのそのコンサル生の会のイベントだったんだけど、まあその時は別に普通に息が合いそうだったから、連絡先交換すればいいよ、話をして、で、その後どうなったみたいな、デート決まりましたみたいな、マジかみたいな感じで相談乗ってて、で、まあ普通にそのまま相談もなかったんで、あれだったんですけど、ちょっと付き合うことになるみたいな話になった時に、まあいくつかアドバイスをして、で、まあ、その子は結構女の子自由奔放な感じ で、でそのコンサル生の人はインドア派なのよ。
インドア派、
基本的にあんまりこう内気な人で、こうなんていうのかな、内向的というか、こうすごく何クッションみたいな、スポンジみたいな、こう人の反応とか話とかを全部受け止めてくれるような、そういう安心感はある人なんだけど、こう自分から振るような感じじゃない感じの人だから、多分話を聞いてあげてるっていう姿勢がすごくその子には合ってたんだと思うんだけどね。で、付き合うことになったって言ってても、1年半ぐらい経つのかな。だから、はい、結婚することにしましたって、みたいな、おめでとうって、この間もちょっと報告にね来てくれて、彼女と一緒に、おめでとうなんて話をして、背中をお幸せにねなんて話をしたんですけど、はい、そんな話がありましたよ。
すごいね、そういう出会いっていうのはあるんだね。
まあね、たまたまなのもあるんだけど、その出会いのね、きっかけなんて、だけどやっぱりね、その彼も、その石井さんのおかげなんですとか言うんだけど、もう本当に別に何かしたわけじゃなくて、アドバイスももちろんしたよ、そのコンサル先生にね。で、その、出会った場所も、多分っていうか、そのなんだ、一緒にやった会の、そこで出会ってるから、まあもちろんその俺がその会をやったからっていうのはもちろんあるんだろうけど、だからってほら、くっつけるために合わせてるわけでもないし、それはお前自分の実力だよって、その自信持った方がいいよって話をちょっとしたんですけどね。何が決め手だったのってちょっと話を聞いたのね。したらね、やっぱね、自分がこう何か聞かせてこう話をしなきゃ話にならないような人だと多分厳しかった。その自分が何もこう話そうと思ってないんだけど、向こうからガンガンガンガンこう話してくれたり、
その自分はインドア派なんだけど彼女はアウトドア派、もうガンガン回り、あちこち飛び回るような女の子だったから、その聞いてほしいっていう感じだったんだと思うんだ
ね。なるほど。
で、ね、聞いて聞いてっていうのをうんうんって聞いてたらうまくいったみたいな。だからその当時から多分、こういう子がいいなっていうのにドンピシャだったというよりは、こんな子もいるんだって思いながら会ってたら、あ、こういう子いいなって思った感じなんじゃないかなとか思う。
自分の世界、生きてきた世界で、うん、そういう子がいなかったから、そうそう、逆にその、なんていうの、刺激になったっていうか、
うん、うん、多分、あ、俺にはこういう子が合ってんだなって気づいたんだろうなって思うんだよね、はいはいはい、で、まあ、彼女も、ね、俺はそのコンサル生の人に話してるんだけど、彼女が、私も、何でも聞いてくれるんで、うんうんって、いっぱい話しちゃってって、もう俺聞いてないのに彼女の方から、あ、そうなんですねみたいな感じでこう話を聞いて、あ、こういうノリなんだろうなって思ったんですけどね。
なるほどね。
まあ多分ね、俺とだと ね人の奥さんになる人を捕まえてこういうのもなんだけど、俺と多分彼女だとお互いに聞いて聞いてだから、
あ、
お前いいんだ黙ってろ、俺の話今聞けみたいな、いや、やだよ、私の話聞いてよみたいな、喧嘩になるんじゃねえかなって、その時もそう言ったら笑ってたけど、
なるほどね、
多分ね、分
かる、
うん、自分と、うん、その価値観はどうか知らないけど、うん、その基本的に考え方というか、自分の話を聞いてっていう人と、何、もっと話を聞かせてっていう人が一緒になった感じ、
うん、素晴らしいですね、
うん、
絶対に合うもんね、
それね、そうそうそう、だから俺もね、今の嫁さんもそうだし、うん、やっぱりこう自分が自分がっていうやつだと合わないんだよね、うん、一番最初の奥さんがね、その奥さんもスター系のこう、うん、お店でナンバーワンの子だったから、その輝いてる自分が好きみたいな感じだった。だから喧嘩してたからね。
わかる。
あ、すっげえ。なんでそんなこともしねえんだよとかいうことを俺言って、なんでそんなことしなきゃいけねえんだよみたいな感じで向こうが言って。
わかるな。
だけど、まあ確かにこう、まあそれが必ずうまくいくかもまた分かんないんだよ。分かんないんだけど、最終的にその結婚ってさ、その許し合いだと思うからさ、認め合いだったり、
ね、譲れる譲れないやつもあるしね。
そう、で譲れなくなったら終了みたいな。でその譲れる原因というか、譲れる、許せるものの一つに、例えばおっぱいでっかいとか、顔がかわいいとか、声がかわいいとか、フェラチオが上手とか、そういうのが多分入ってくる。で、セックスが最高とかね、そういうものが入ってくる。だけどやっぱり結婚生活をうまくやっていくためには、一番最初はやっぱりそのなんていうの、楽に毎日過ごせる、楽しく、楽しく楽に、だそこが多分きついとダメなんだろうなって。俺バツ2の時も1回目はもうとにかく全然ダメだったね。2回目もでもそう考えるとそうかもしれないな。どっちかっていうと俺やっぱり何、綺麗な女がとにかく今でも好き、その外見が可愛い女が好きだったから、だからって今の奥さんがブスってことじゃないんだけど、なんつうのかな、やっぱ可愛い女の子って私の話を聞いてっていう感じの子が多いからぶつかるんだよね。
うん、なるほどね。でも僕はちょっと納得できるなって思うのが、その今その彼はね、
うん、
あこういう人が いるんだなって言って、うん、で話を聞きたい、あ 僕でよかったら聞くよっていうタイプ、
うん、
でそれが気づいたっていう
か、うん、そう
じゃないですか、うん、俺もだからねどちらかというと俺あるね女優さんからヒロさん絶対にもうあれだよねなんかもう頑張っちゃってる人だよねって言われたことあるんですよ。
へ
もうすごい頑張ってる人だよね。なんかさ周りを一生懸命楽しませてあげようとか、うん、もう飽きさせないで頑張ってよ、ね、頑張らなきゃっていう人でしょうって。でもさ私の前ではそんなことしないでっていうふうに言われたんですよ。俺すげえドキュンってして、うん、お何なんだよこいつってちょっと思ったことがあって、どうね、まあ、知ってる人なんですよ。M さんっていう人なんですけど、その人はねもうああなんか分かってくれてんのかなってね、うん、ちょっとドキュンしたことも一回あったんですよね、うん、だからもっと楽にすればいいのにとか、うん、気遣いないでいいですよってなんか仕事じゃないんだからとかね、
うんうん、そうね
そう
逆に気使ってる相手だと多分居心地悪いんだろうなって、うん、その逆にね、
うん、
その時は頑張るんだけど、うん、頑張ってる状態ってずっとは続かないじゃん。
そう、そうなのよ、ね、だからそれがなんかこういうなんだろうな察する人っていうかあこういう人ってすげえなーって俺は思ったんですよね、うん、だからもっと前に知り合ってたらもしかしたらこういう人を好きになったのかもしれないしなと思うし、
まあ年齢もあるからね、
うん、
それを気づける年齢ってあるのよ、
うん、
で若い時は気づけない。
そうなんだよね。
もう、うん、分かってても見てないとか、うん、それ知らんぷりしちゃうとか、
うん、
あるいはもうそもそも気づいてないとか、うん、そういう風になっちゃう。
そうだよね。
だからその年齢もあるかなとは思う、うん、今の嫁とも俺の年齢になったから、うん、多分うまくいった、
うん、
若い時だったら多分逆に向こうが嫌だお前なんかってきっと言ってたって、
ね、
いう話はね嫁ともよくして
る、ね、だから今だから言えるんだよね。
そうそうそう、
ね、
ある程度もう遊び尽くしてお互いもう甘いも酸いも知ってで面白いと思ったから今一緒にいるみたいな。だ前だったら多分無理だったんじゃないかなって思うんだけどね。だその彼とはうん、ある意味、
うん、
そのやっぱ結婚するしないってさ、うん、どんな人と出会ったかっていうのももちろん大事なんだけど、うん、それより多分ね何よりもタイミングなんだと思う。
そうだと思う、
うん、こうそろそろ落ち着かなきゃなとかなんかこうそういう時がある、うん、その時にその自分がこいつだったらいいなって思ってる女の子と付き合ってるっていう要するに条件が整わないとなかなかその結婚までいかないだろうなって思うんですよね、
はい、
一番最初はできちゃった結婚だったしね。だからそういうこう強制的なイベントもそうだけど、まあ、それがあっても結局俺罰になっちゃったしね。やっぱ結婚っていうのはタイミングがやっぱり一番大事なのかなと思って。
そうですね、
うん、まあでもその大事なねターニングポイントに関われたのは少し嬉しいな。
いや本当だよね、報告まで受けてね、
思ってね、
素晴らしい。
結婚式やるんだったら呼んでねって、うん、もうほら奥さんも知ってるからさ、
うん、
って言ったんだけど、いや結婚式はやんないですとか言われた。そうなのって、うん、でよく聞いたらその彼女の方は再婚なんでね、
バ
ツイチなんで、うん、あなるほど分かった分かったって、じゃあしょうがないねって。で本人は初婚なんだけどね、
うん、
男の方はね、
うん、
だからなんか自分の晴れ着姿を見せてやるつもりでなんか写真を撮ろうとは思ってると言ってた、うん、あいいねって。なんならなお父ちゃんもお母ちゃんも呼んでみんなで撮ってやればいいじゃんって言ったんだけどね、うん、あそうっすねとか言ってた、
うん、バージンロンドン塾長隣で歩いてレモ撮ったらいいよ。
で手がスカートの中に入って きて怒られるわ、
ドレスの中に入ってこうか
怒られる
掘ってるのが肩がどういうおかしいだろうって
塩味服着て
普通凝ってるのに凝ってるおかしい、
まあ、でも、うん、あのすごくねあのいい感じ、うん、あの多分そのデコとボコがしっかりとこう組み合って、
ね、一個になるようなイメージだったかな、ね、
素晴らしい、
うん、すごいなって
なかなかないもんね、やっぱりどっかちょっと合わねえなとかってあったりするしね、
幸せになってほしいなって思いましたね、まあね、これ多分ね聞いてくれてる中にも、
はい、
コンサル生の人もたくさんいると思うんで、うん、ぜひね、そういう報告は結婚式読まなくてもいいから、俺もどんどん面下げて親とかね親族とかに会えばいいか分かんないって、でいい女の子がいても、ね、自分のことを晒せないし、だから、まあ、そういうところは呼ばなくていいんで報告だけ
そう、ね、
うん、してもらえるとね嬉しいなと思いますよね、はいはい、ぜひ彼女ができたっていう報告もありがたいので、
そうだね、
うん、僕もやる気になりますから、
はい、
ぜひ連絡いただければと思います、
はい、
ということでね、そのコンサル生の人には、うん、末永くお幸せに、
お幸せ
に、うん、はい、ということで、
はい、
僕とヒロから、
はい、
お祝いの言葉と、はい、させていただこうと思います、
はい、
ということでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。